サポート紬の斉藤由香です。1月から京都に福島から避難してきました。今は、子供4人いるんですが、3人を連れて来ています。長女だけ福島に祖父母と一緒に暮らしているんですけども、今の生活だいぶ半年経って慣れてきて、まあ、こちらの京都の方でお世話になっています。でこちらに来てすぐ京都市民測定所という放射能測定所を立ち上げたところにお手伝いに入っていて、で、まあ、いろんな放射能の問題から去年のもう震災直後からちょっと携わっていたので、まあ、関西の方でそういう測定所ができるっていうのは私もちょっと、本当にやっぱり真剣に考えなくてはいけないことだっていうのも本当に思っていたので、すごくありがたいっていうふうに思っていたんですけど、まだ福島で本当に避難したいとか、やっぱり少しでも子どもたちを何とかしたいって思う親たちが本当にたくさんいる中で、私は自分で動いてきたけれども、やっぱりそれがなかなかできないっていうのが当たり前なんですよね。でそれをもっとやっぱ柔軟に対応できるようなことができないかっていうのを行政にいろいろ伝えてるんですけども、なかなかその行政の方ではもう、だんだんその支援とかやっぱりいろんな助成も狭まってきていて、もっともっとどんどん動けない状況が今続いているんです。で今は支援団体の方たちがいろいろ保養っていう形で少しでも子どもを今の線量高い地域よりも遠くへっていうことでいろんな企画をしてくれて、キャンプとか、まあ、少し休んでもらうっていう保養っていうのを取り組んでくれてるんですけど、それはもうすごくありがたいなって本当に思うんですけど、それがなかなかそれも出れないっていうのも現状なので、そこはもう支援団体の方にいろいろ話を聞いていただいて、これからのまた保養っていう形をスタイルをちょっと変えていただくっていう取り組みをできないかっていうので、今回のそのサポート紬っていうのを立ち上げたところでした。で、まあ、紬の中ではみんな避難してる人は福島からもだし、あと茨城とか岩手とかっていう人も中にはいます。で意識してる者同士なんですけど、決して福島だけに区切ってはいなくて、やっぱり関東からも避難してきてる人が多いんですよね。それってもうやっぱり占領で右往左往してる方たちがすごいいるということは、やっぱりもっと声上げていかなくてはいけないんですけど、そこがなかなかもう報道もやっぱりしてくれないで、やっぱりそこに住んでいる人たちが本当に声上げなかったらわからない現実なんですよ。だけどもそうやって動いてきている人たちは何らかの形でいろんな活動に取り組んでいるっていうことも実際分かっていない、知られていないっていうことも含めて、やっぱそういう人たちと横のつながりをもっと広げていって、もっとこう子どもたちをせめて子どもたちを動かせないかっていう、これからだからそういう人たちとつながってちょっとまた考えていこうっていう取り組みを始めています。で私も今のところも本当にいつ帰るかっていうのもすごく悩みながらなんですけど、もう今のところは自分が今できる範囲のことをとにかくやって、で地元で京都に来たいっていう友達とか京都に来たいっていう子供も実際にいるんです。来たいって言われて何もできない自分がすごいもどかしかったのが、もうただ来なよって言っても簡単に動けるものではないっていうこともやっぱもっと分かってほしいし、本当にもう線量高い地域に住んでる人たちって本当にもう目つぶるしかないので、実際それをもうやっぱりなんていうの、見て見ぬふりをしてはいけないことなので、そこにもっと寄り添ってもらうっていう形が一番ベストかなと思うので、ぜひ、まあ、やっぱり大人の意識を変えていかないと子どもも変わっていかないと思いますので、それでみんなにちょっと呼びかけしています。でとにかくこれからの活動としては、まあ、測定は必ず携わりたいっていうのがあるので、やっぱり自分で測ってみて、やっぱり食の安全 っていうのも自分で把握をして自分で目で見てその情報をもっといろんな人に知ってもらうっていうのが私の今の取り組みです。なのでぜひ皆さんもまあ、もしそういう声を聞く機会があればちょっと耳を傾けて聞いていただいて、まあ、少し意識してもらいたいなと思います。はい、
福島のね、その線量の高い地域の子どもの健康状態っていうのは今実際なんかどうですか、情報とかそういうのありますか？
甲状腺の検査はやっぱりテレビでもそれはちょこちょこやってますけど、やっぱりその嚢胞とかしこりっていう形でいろんなエコー検査をして症状が出てる人って何割っていう公表はされていても結局個人情報になってしまってなかなか明るみにならない部分って多いんですよね。で、避難した人はした人でみんなそれぞれ自分で病院に行って検査してもらったり、やっぱりいろんな形で支援の人に協力していただいて検査してもらったりとかっていうのを取り組んでるんですけど、もう結局親の責任にされてしまうっていうのが現状なんで、もうそこ病院に頼るしかないみたいな空気にだんだんなってきてるんですよ。そこでまあ不安に思うお母さんたちって決して少なくなってないんです。でもだからって、ね、本当考えないようにしたくても考えていかなきゃいけない現状なので、そこはだから向き合って、本当はもう向き合って何とかしていかなきゃいけないことなんだと思ってます。できれば
向こうでもそういう、こう考え方がちょっと二分されるというか、気にしない人とすごく気にする人と、
分かれてる、
あれがあるみたいですけど、その辺どうですか？
もう温度差は去年の震災直後から変わりないんですけど、正直まあね、時間経てば経つほど風化もするし、ただやっぱりそのむしろね、時間経てば経つほどその被爆ってる蓄積されるっていうのも現実なので、心配する人もむしろ増えるんじゃないかっていう思いもあるんですよね。でもやっぱり忘れられないように声を上げていくっていうか、やっぱ現実と向き合いながら行政の方にも要請行動したり、あとやっぱりその測定っていうのに携わりながら、もう一個一個勉強しながら取り組むしか今はできないんですけど、ただなんか例えば原発のこととかもいろんなデモとかにあちこちで動いてる方が本当に多くてすごいありがたいと思ってるんですけど、もうなんかね、だんだん意識が変わってくると子供を守るっていうことを本当に忘れがちというか、こうちょっと違う方向に行っちゃって、なんかちょっと地に足がついてない状態になってしまうと本当にやるべきことを見失ってしまうので、本当にもうなんとかまず子どもたち、これからの人たちに、子どもって本当はダメなんですよ、みんな線量高い地域の人はダメだって思ってるんですけど、せめて子どもたちをなんとかしたいなって思ってる大人多いと思うんですよね、実際。だからそこをもっと汲み取れるような行動を動ける人がやっぱりやっていかないとつながれないんじゃないかっていう、気持ちはあるんですよね。だから本当これ友達だからとかなんとかっていうか、最初はそのつもりで動いてたけれども、意識する者同士のつながりをちょっと広げていって、いろんな方に協力いただけたら、もっと動けない人たちも動きやすくなるんじゃないかなって、その方法をちょっと今考えてる、模索してるみたいな感じなんですけど、やっぱりね、うちの子供たちもこっちに来てもやっぱ福島に帰りたいって言われるし、これはもう嘘じゃないので、なんかね、本当ね、いろんなことを考えることが山ほどあるんですよね正直。ただなんか人の気にしてないで自分のことだけ考えてればって言われる人もいるそうなんですよ、避難してきて。結局そこで分断起きてるっていうのはやっぱり避難できてる人とできてない人の温度差とか、決してね言わない人もいますけど、実際そういう部分でちょっと分断されてる部分が本当に多くて、決してそんなつもりではないとお互い思っていても、なんか不信感を抱いてしまったり、 なんかこういろんなこう文句が出てきてしまったりっていうのがねちょっともどかしかったんですけど、もうそれはずっと去年からなんですけど、なんかそこの分断をもうこれ以上なくしたい、止めたいっていうのはもう今も変わらないので、とにかく保養のスタイルもちょっと変えてもらって、あの例えばあっちの地方の学校 あの部活動の合宿とか、あといろんな遠征とかね、あと子ども会の旅行とか、そういうので保養になんか当てるというか、うまくそこにこう企画入れてもらったりして、少しちょっと長めの保養をできないかなっていうのを今支援団体の方にちょっと相談中なんですけど、でも結構あの賛同してくれてる団体さんいるのですごいありがたいなと思って、そこを今ちょっとうまく形作って、まあ、もしできたら福島にちょっと持って帰りたいなというか、地元の人たちにこういう風にできんだよって言って、あの来れるよ京都にとか、あの本当京都遠いと思ってる人いるんですよやっぱね、あの寝てるうち着くよなんては言ってるんですけど、なんかやっぱり出るのが億劫になってる人が多いんですけど、なんかちょっとしたきっかけだと思うんですよ。だからそういうきっかけ作りはやっぱりやんのとやんないのではすごい違うと思うので、そこをちょっと今考え中です。なんかできんじゃないかっていうちょっと期待が少しあって、そういう意識の人がちょっとずつ増えてきたので嬉しいなと思って、はい、思いますけど。
京都での活動はあのやりやすいですか？
そうですね、あの、まあ、でも避難してきてる人たちが、私の家の周りはすごい団地というか、あの公務員宿舎なのですごいたくさんいるので、まあ、それもあれなんですけど、やっぱり周りで助けてくれる人が多いのは、まあ、測定所にも私も、まあ、自分からやっぱ動かないとなかなかそういうのもつながるのって難しかったりするかもしれないんですけど、うん、やっぱり一人一人がちょっと気になったらやっぱり呼びかけたり声かけてあげたりとかしながらお互いにやっていくのが一番ベストかなと思って、だからすごい過ごしやすいです私は。
斉藤さん、あの京都でいろんな活動されてるんですけど、まあ、斉藤さんのような活動に、興味持たれた方は、どのようにコンタクトを取ったらよろしいでしょうか？あー、ホームページとか、
はい、今サポートつむぎのブログもちょっと立ち上げたばかりなんですけど、そちらにあの検索してみて、ちょっと、まあ、アベブロで検索してみると、ブログで検索してもらえると出てくると思うんですけど、あとメールアドレスも一応その中にも入れておきますので、そちらに入れてもらえたらいいと思うので、ぜひよろしくお願いします。あとあれですね、京都の市民放射能測定所でもうあの私動いてますんで、あの毎回チラシも出してるんですけど、そちらにも私のかあの、まあ、私とまあ連絡は取れるので、うん、あのそちらにの方に電話くれてもいいです。ぜひよろしくお願いします。